はい、こまです。言いました。今日は今日もですね、陸物読みということで陸いただいたやつをですね、やっていこうと思います。で、ジータレス読み、395、おっちゃん来たこま、今日はリアタイで聞けると、あざす。で、396、生ラジヒーロー、イサム仮面のおじさん、こんばんはと、うん、よくわかんないですけど、とりあえずあざす、晩はです。で、397、Y、久々に生で聞けます、嬉しいと、あざす、作業用に聞かせていただきますね、と、どうもです。で、398、寒いおっちゃん今度、まあ、とーんと寒くなりましたけども、いきなり、気をつけないと。と言いつつ、大した、策もやってないんですけども。とりあえずおっちゃんじゃないですか、コマです。で、399、張り込んでました、生で聞けるぜと、あざす。で、400、最近おっちゃんのあにタイミング合わせて自分もモニターの前で言うのがマイブームと。はあ、そんな初めて聞きましたけど。はい、まあマイブームってことで、まあ、いいんじゃないですか。別にそんなの合わせてどうすんのって思うけど、個人的にはまあマイブームなら、マイブームっていうのはそういうもんだからね、他人にはよくわからねえけど俺にはブームなんじゃいっていうのがマイブームだから。で、401、イサムさんこんばんはと、晩はです。どうでもいいですが、最近友達がマルチ商法にハマってめんどくさいことになってますと。まあ、うん、まあどうでもよくない状態なんでしょうけども、なんだろう、なんでこうハマってくのかね、よくわからんけども、なんで人ってそういうのにハマる人はこの盲信しちゃうというか、なんだろう、第三者視点で物見てるよっていう風なことを言ってるのにそうじゃなかったりするっていう、っていうんですかね、マルチだよそれっていうのをしっかり多分説明してもマルチじゃねえと、これはマルチじゃないよ、しっかりこうやって、あの別に問題ござんせんっていうのを強くこう言ってくるのはなんでなんだろう、これ どうやってこうねじ伏せるっていうか元に戻そうと、なんか難しいよね、なんか全否定から入るから盲信してる場合の人って、あの他人の意見というか、その信じてる人以外の意見についてはもう鼻から聞き入れない スタンスというか、ね、あるから難しいっていうのはあるんでしょうけども、まあなんとも言えないですね。なんとも言えない、あの別に自分は分かんないから、自分だったらもうまあ、その友達のまたレベルにもよるのかもしれない、レベルっていう言い方はちょっと語弊ありますけど、どれぐらいそのなんだろう、親しいというかにもよるかもしれない、あ、まあもう言ってもダメだからほっとくかって思うのか、自分がかなり乗り出してでもこう止めに行かなきゃいけないと思うかっていうところかもしれないですけどね、言ってもこんだけ言ってもダメなら一回バカを見ろという風なところに持っていくのか、それでもう完全にまではいかないけど、まあシャットアウト、しちゃうような感じでもうほっぽらかしで、特にこいつにはもう関わらない方がいいなって思うのか、それともやっぱりこいつはあの戻さなきゃって言って必死こいて、こくのかというとこですね。だと思うんですけどね、もうどうしようもない場合には本当にどうしようもないからね、どうしたらいいのっていうのはこれ分かる人はいるのかっていうか、戻せた人はまあ それがいるんでしょうけども、その時は多分ねハマりきってないから戻せたんでしょうから、ハマりきっちゃうと多分ねもう無理なんじゃないかな。まあ自分はそういう経験ないんで何とも言えないんですけど、うん、だからそれは別にそのなんだろう、あそっちはそっちでほっといて普通に付き合うのかっていうのもあるかもしれないけどね、選択肢としては、それはそれっていう完全に、割り切るっていう方もあるのかもしれない。何かそれが自分のリアルに影響してくるのならば、そこはまあ対処せざるを得ないと思うんですけど、402、あーが綺麗にタイミング合うとその1週間はいいことある気がすると、あまあそういう風に、まあなんだろう、人間って何かにすがりたい時っていうのはあるもんで、そうなんだろうな、お参りに行ったりするのもそういうもんだと思うんですけど、その行ったことでその自分の中でなんか一旦 OK に心のその拠り所というか、なんかにどうしてもやっぱりそのすがりたいとか自分の中でこれしたから OK みたいなところっていうのは何かしらやっぱり自信とか不安な時、自信がない時とか不安な時っていうのは特にそういう気持ちが強くなりますけど、そのいう時に何かそのまあ普通に毎日やってる朝のニュース番組とかの占いとかもそうなんだろうけど、なんか今日はラッキーって言われるとまあ気分的に、まあ悪い気はしないみたいなみたいなもんで、なんか人間そういう風になんか言ってほしいとか、なんかそういうのはあるんでしょうけどね。だからそういうので別に自分があーっていうのは自分のただ音量確認とかマイクが生きてるかどうかのためにただやってるだけなんですけども、まあそれで会うとなんかちょっとっていうところなんでしょうけどね。で、403、セミナーまで受けてもん、セミナーまで受けてもどうしようもないので放置しようと思ってますと。ああセミナー受けたからって完全にみんなハマるわけじゃないと思うけど、でも成功率は高いんだろうね、行くとね。そうじゃなきゃそういうのって残ってかないだろうからね、普通廃れちゃうだろうからね、こいつバカじゃねえのってみんなから思われてたらそんな商法残んないだろうから、何かしらのうまいテクニックでこうはめていくんだろうけど、その信じさせるとか、まあもうあこれ儲けんだすげえうまい話だなみたいなっていう思わせるテクニックがあるからこそも残っていくんだろうから、その辺はプロだろうからあれなんだろうけどまあ受けてどうしようもないって思うんだったらまあ放置だな。ああもうどうなんのかよくわからんけども、自分の周りにはそういう人いないんで、なんか根こそぎ持ってかれちゃうのかね、そういうのって。それともそいつにも才能があって幹部クラスに のし上がっていくのかね、わからん。で、高校3年間席隣の親友ですと。おすげえ、高校3年間席隣なんてあるんだ。高校3年間席隣ってすごくね、席替えみたいのってなかったっけ高校って。でなんか時間取って申し訳ないですと。いやいや、まあ、自分もこういうのしゃべり出すと止まんないんですけど。で404、マルチ商法ハマってる間は経験値すぐ溜まってサクサクレベル上がっていく頃の RPG 的な快感があるからなと。はあ、まあその辺うまいですよね。この導入部っていうのは何でもそうですけど、そのゲームとかでも何でもそうだけど、その初めはとにかくこっちがお金を出してでもちょっとそういうね、ゲームだと課金アイテムみたいなやつをバンバが出して最初のスタートダッシュでまず快感、そのゲームの場合だじゃなくてもそうだと思うけど、ある程度スタートダッシュさせてちょっと後戻りできなくさせた方が後戻りできなくなるから、その前に進むしか方法がなくなるというか、それはそのなんだろう、普通の人っていう言い方はちょっとあれかもしれないけど、別にそれでまあ多少やってもスタートダッシュガーってやってもつまんねえつって切ったりとか、まあそこまですらもうやらないとかね、 まあ、その辺パッと切れるのが、まあ、通常だと思うんですけども、なんか始めちゃうとなんか抜け出せなくなるっていうか、なんか切るのがもったいなくなるっていう気持ちから続けるみたいな、惰性でねっていうのあったりすると思うんですけど、だからそういったところに持っていくようななんかテクニックあるんでしょうね。だから最初はなんかガンガンガンガンなんか奥の方にも、なんだろう、知らず知らずの間に引きずり込んでいくというか、自分が前に進んでるつもりでいるんだけど実は引きずり込まれていくみたいなっていうのはあるんでしょうね。で、405、そんなお友達にはおっさんの心理テク配信ワンセット200万のところ今だけ100万円で売り込もうと、うん、ローボールで、ローボールテクニックで、200万のところ100万って言うと、あ、なんかすげえ半額って思うんだけど、実は元々から100万っていう、方法ですよね。合ってるかは忘れましたけど、とにかく一回高いとこ言って、って言わせて、あ、じゃあ100万っていう、いうことで、なんか半額になったすげえお得みたいに思うんだけど、100万っていう。で、さらに、じゃあもう、本当にこれすごいいいから、じゃあもう、いいや、もう、赤字覚悟で50万みたいの言うと、なんかもう4分の1にしてくれたよって思っちゃうっていうね。で、406。ねえ、あ、俺もやろうと。で、407。あ、俺もと。まあいいわ。で、408。儲ける方法は教えてくれるよと。新たに自分でマルチ商法を始めてピラミッドの上部になれば儲かるってことをと。新たに自分で商法を始めてっつったってどうやって始めんだっていうのはあるけど、うん、まあね、世の中、そんなねうまい話ありゃ、不景気にゃ不景気っていうか、なんかこんなことにはならねえと思うんだけど。で、409、席替えは担任がいちいち席順覚えるのめんどいから席替えはなかったですねと。あ、そうなんだ。まあ担任が、席順覚えるのめんどいからって、席順で覚えてんのか。顔で覚えりゃいいんだけどな。まあまあ、それは担任によるのかもしれないですけど。でも、席替えって、ある意味、その、なんだろう、良くもあり悪くもありだけど、なんだろうな。コミュニケーション能力を上げるためには、めんどくせえけどもやった方がいいとは思うんだけどね、固定よりかは、世の中そんなうまいこといかないからね、常にこいつと一緒だったらいいのに、なんでこいつとっていう風なことは世の中普通にあることで、その中でもやっていかなきゃいけないっていうのはあるから、まあ嫌なグループにか、グループっていうか、位置に行っちゃったりとかしても、まあそれも含めてだと思うんですけどね、その中でまあうまいことやっていくのもまあ今後社会に出てとか思ったりするけど、まあいいや。なんだろう、世の中好きな人同士でずっといられると思うなよっていうのあるから。あのね、あの部署とかでもなんか嫌な人と、嫌なっていうか、あのなかなかねコミュニケーション能力があんまりない人と一緒に当たっちゃったりとかするときもあるんだろうし、その辺はもうタイミング運ですからね。だから席替えっていうのは一つそういった点でも意外と大事だったりすると思うんですけどね。変に、まあ、学力上げることも、まあ、脳みその構造をこうよりブラッシュアップしていい方向に持っていくためには、なんでこんなのやるんだろうっていうのも含めて、こう脳みそ構造のこう改善というかよりいい方向に持っていくためには、学力アップっていうのは何にする使うか分かんないけども、そういった考え方を脳みそに叩き込むって意味では、いろんな勉強をそのなんか学生時代にしとくっていうのは、なんだろう、何が有効になるか分かんないんで、その仕事とかでも、だからそういった知識を埋め込むのはあの悪くはないと思うんですけど、そのコミュニケーション能力っていうのもすごい大事で、むしろ下手すると学力より上だったりすると思うんですけど、あのそういったものを育むためには、そういったことや席替えみたいなことをした方がいいんじゃないかなと個人的には思ったりするんですけどね、 で、410、ゴムラジ来てたと、ああ多分誤爆ですかね。で411、チャンワコリマセさんこんばんはと、誤爆ですかね、前回の録音聞き終わったと同時に始まったのでびっくりしました。シャワー浴びつつ聞かせていただきますと、まあ、誤爆だと思うんですが、はい、というわけで結構長々と喋ってしまいました。目音ストップ。意外と自分は喋るの嫌いじゃないから、適当に自分の考えダラダラこうやって喋るの、なんだ、聞いてくれる人が、いてもいなくても結構喋ってる方なんで、ね、まあ、自分の考えだから別に合ってる合ってない知らないんですけど。でも自分の考えを持ってこう喋れるっていうのはいいもんだね、ストレス発散にはなるしね、ずっとなんか、だからそういった意味で自分は意外とツイッターってよくて、あんな別に人が読んでようが読んでまいが別にどうでもよくて、なんかちょっとぶっ放せる場所があるっていうのはストレス発散というか、うん、自分の中で溜め込まないって意味ではいいのかなと。で、なんかたまにもし、あ、これちょっと後で見返したいなと思ったらお気に入りでも入れといて後で見ることもできるし、まあ、他人の考えをそうやって見ることもできるっていうのはあるんですけど、で、あとは412、配信お疲れ様です。人生ノンシュガーですよね。対人関係で、対人関係はまず自分の傾向を知ることが大事なんですよね。難しいですが、と。自分の傾向、うん、自分の傾向っていうのはどういうあれなんですかね。ちょっと細かいところはよくわかんないですけども。で、413、久しぶりの生ですと、以前リクして以前読んだから読みませんという地獄地獄門の話を最近読んだらしくてかなりへこみましたと。地獄門の話を最近、でも結構前だったと思うんですけどね。で、414、コミュニケーションのコツっていうのはあるんだろうけど、人間って生まれつき持った人から好かれる素養っていうか天性の能力みたいのあるよねと。素養とか天性の能力っていうのは実は意外と、ちっちゃい頃の環境とかそういったのがすごい大きいとは思うんですけどね。もともと持ってるっていうのはあんまり基本的に自分は好きじゃないというか、うん、まあ運動神経とか、うん、なんだろう、まあ遺伝的なものとかいうのはちょっと置いといて、コミュニケーション能力については遺伝的なものではなくて、生まれてからの特に早い時期での環境、周りの環境とかそういったのが大きいと個人的には、別に学者でも何でもないからよくわかんないですけど思ってるんですけどね、うん、天性っていうのはコミュニケーション能力とはイコールにはならないかなっていう気はしますけど、同じセリフでもこいつが言ったら心地いいのにあいつから言われたら腹立つみたいなっていうところが書いてあるんですけど、同じセリフでもトーンとそのなんだろうな、だからありがとう一言でもそのなんかぶっきらぼうに言うありがとうとその、まあ、丁寧に人の目を見ながら言うありがとうとで違うみたいな、うん、目をそらしながらぶっきらぼうにありがとうって言ったらそれはそれで全然、気持ちがこもってない言われちゃうと思うし、だその辺のそのなんだろうな、ことが分かって意識しないでもできるかできないかっていうのはその人のこう生活とか、その親のなんだろう態度を見ていろいろ覚えたりするところもあるでしょうから、その辺のそういうので覚えてるっていうか染みついてくるもんだと思うんですけどね、うん、で、まあそれを直すためにはあとはもうなんか意識して、やっていくしかないとは思うんですけど、その辺がうまく身についてるといいなと思うんですけどね、うん、 で415、そういえば電車の人身事故で女性が線路に落ちたはずなのに線路には誰もいないっていうオカルト臭がプンプンする事件があったねと。うん、なんだっけ、なんか血もないんだっけ。でもで運転手がなんか消えたとか言ってるやつがとか言ってたけど。で、416、おっちゃんだ、彼岸花聞こうと思ったらおっちゃん来た、キャポポ寝ながら聞かせてもらいますと。あざす。彼岸花はまた後で聞いていただければ。で417、電シャワー浴びるときに聞くな、そう声が聞こえたと思うと風呂中が血まみれになりゲームオーバー。これは411ってなんだ。ちゃんわこりまーせーさん、こんばんは。あ、シャワー浴びつつ聞かせてもらいますという人。シャワー浴びつつ聞くってすごいね、うん、まあいいや。で、どんどん時間がなくなっていってるんですけども。で、で418、そうかなと。保育園の2歳児クラスでもさ、バツバツくんが今日バツバツバツって言ってたんだよって、保母さんたちの話題と注目を集める人気者な子と、そうじゃない普通な子がいたりするじゃんと。普通の子の俺はぐぬぬ、俺も逆光浴びたいって密かに嫉妬してた。そういうのって天性じゃないのかねと。うん、天性ね。多分わかんないけど、別に自分もあの脚光浴びるような別に子ではないのでなかったので別にあれですけど、多分ね脚光浴びる浴びてた子はもうもっとね、もう2歳でもなんかもう親とかもあれなんじゃないかなと思うんですけどね。うまい具合に脚光浴びるようなことを、それなりにリア充なんじゃないですかね。それなんて言ったらいいのかわかんないけど、うん、だからうん、そのうまい具合に育ったっていうか2歳児レベルでもあれなんじゃないかな。でもう変な話、2歳児クラスでだから なんでもその群れになると脚光浴びるやつっていうのは何かしらやっぱり差が出てくるから、何の差かっていうのは何とも言えないけど、その何でもね、その人気のその出る子、おとなしくそういうのが受けないでそうなってる子っていうのもあるんだろうから。でそうやって密かに嫉妬してたって書いてあるけど、嫉妬しててぐぬぬってなってる人もいたりすると、もうその頃からそんな風に思ってたらもうそういう風になっちゃうからね。もうそういうのがまたこう、なると思うんだけど、そういうことでその辺からもう分岐してんじゃねえかなっていう気がするけど。で419、そうか、おっちゃんもこっち側か、安心しました。では朗読をどうぞと。あっち行って自分なんだろう、その、まあ、こういうことやってる時点で脚光浴びる方じゃないですよね、どう考えても。脚光浴びる方じゃなくて浴びたいと思ってる方ですよね、どっちかっていうならだからこういうことやると思うんですけど、そのリアルで脚光を浴びたことがない人間がその脚光を浴びたい、または浴びれるんじゃないかって思って、ネットでまあそのなんだろう、いろんな生でなんかやったりとか、配信の動画を上げたりとか、まあ、こうやって、ネットのこう、ね、やったりするっていうのは少なからずそういう気持ちがあって、まあ、チヤホヤされるのはやっぱり気分的には嬉しいしっていうのはあるから、少なからずそういう気持ち持ってる人が多いだろうけど、なかなかねリアルでそういう風になる人って一握りだろうから、こういうことやる人が多いんだろうけど、でっていうことで、はい、そういうことですねだからまあそういうもんだってと、うん、こうですね。というわけで時間がないですね。陸物ってことで、ホテルに救うものっていうのをやってなかったので、それをやろうと思います。なんか今日これ読んだらもう終わりじゃねえかっていう感じがするけど、今日なんか雑談が長い。自分でやっといてあれだけど。喋り足りてないのかもしれないね、今週はね。 でも結構こうやってダラダラ喋るの嫌いじゃないんだよね、いろんな人の考え聞きながら。だから自分の喋ってることは決して別にあの全て正しいと思ってるんじゃなくて、今はとりあえず自分はそう思うっていうことですんで、あんまりあのあれ気にせずじゃあコアバナ、っていうサイトさんのとこにあるホテルに救うものっていう題名の話をリクされたので、それいきたいと思います。まだ終電までは時間があるからもう少し平気だよ。そう言うと友人は私のグラスにさらに酒を継ぎ足す。普段あまり酒を飲まない私がここまで飲むのも珍しい。会社帰りの街中で小学校時代の旧友と突然の再会。私たちがつるんでいたのはお互いが小学校から高校に行って別々の道を歩むまでの短い間ではあったが、私たちは強い絆で結ばれた親友だった。街中の居酒屋、私たちは昔話で大いに盛り上がり、懐かしくそして楽しい時間を過ごしていた。まるで子供のようにはしゃぐ私たち。そんな私たちを周りの人々は白い目で見ているようだったが、そんなことはどうでもよかった。ホテルに救うもの。友人。おい、大丈夫か？
私。
ああ、平気だよ。もう駅まですぐだから、あとは一人で大丈夫だ。
友人。
なんか心配だけど、気をつけて帰れよ。それと、もしどうしても家までたどり着けそうになかったら俺の携帯に電話しろ。俺はこの近くのホテルにいるから、電話してくれればホテルの場所と部屋番教えるから。
私。
いろいろありがとな。お前は昔からいいやつだ。
友人。
よせよ、そんなこと言い出すなんて。相当酔ってんな、お前。
私。
それじゃあな、また近いうちに会って飲もう。
友人。
ああ、近いうちに。また会いたいもんだ。
酔っていてよく覚えてはいなかったが、別れ際の友人の顔はどこか寂しげだった。私は文字通りの千鳥足で終電迫る駅の改札へと急いで歩いた。そんな私の心の中は久しぶりに親友と過ごした楽しい時間のことで埋め尽くされていた。やがて最寄り駅にたどり着いた私。まもなく2番線に行きの電車が到着します。この電車は方面の最終電車となります。ご利用のお客様は、私が改札をくぐったのとほぼ同時に終電を知らせるアナウンスが鳴った。ホームまではまだ少し距離があったので私は走った。これがいけなかった。急に走ったせいで酔いが激しくなり、吐き気がこみ上げてきたのだ。こんなとこで吐いたらまずい。私は一度降りかけていた駅の階段を再び改札の方に向かって上り、改札横のトイレに駆け込んだ。間一髪公衆の面前で失態をさらさずには進んだ。だが終電はすでに発車してしまっていた。参ったな。始発まではまだ5時間近く時間があるし、かといって駅の中に居座るわけにもいかないしな。そんなことを考えながら途方に暮れていたとき、私はさっきの別れ際に友人が言っていた言葉を思い出した。ダメ元でかけてみるか。私はスーツのポケットから友人に手渡された一枚の紙切れを取り出し、そこに記された電話番号に電話をかけた。 不思議なことに一回コールするかしないかという速さで友人の声が電話越しに聞こえた。友人。
はい、〇〇です。
私。
ああ〇〇か、悪い、終電に乗り遅れちまったんだ。さっきの別れ際のことをまだ覚えてるか。ほら、もし俺が終電に乗り遅れたら。
友人。
ああ覚えてるよ。俺はお前ほど酔っ払ってないから。ちょっと待っててくれ、今ホテルの場所と部屋番教えるから。
こんな時間であるにもかかわらず、友人は丁寧に彼が宿泊しているホテルの場所と彼の部屋の番号を教えてくれた。駅を出た私は電話で友人が言っていた通りに道をたどる。そして繁華街を抜け、少し奥まった場所にそれはあった。5階建てぐらいのビジネスホテル。ところどころにひびが入った外観、今にも消えそうな弱々しい光を放っている看板。お世辞にも立派とは言い難い。私は自動ドアをくぐり、ホテルのフロントへ。私を出迎えたのは、まるで人生に絶望していますと言わんばかりの顔をした中年のフロント係だった。正気の感じられない声でフロント係が訪ねてきた。フロント係。
いらっしゃいませ。ご宿泊でしょうか。
で、私。
その私の友人がここに部屋を取っていて、私は終電を乗り過ごしてしまって、朝まで友人に世話になろうと思って。
フロント係。
ご友人様のお名前をフルネームでお願いします。
私。
はい、まるまるです。
フロント係。
少々お待ちください。
まるまる様は確かにご宿泊なられてます。失礼ですが、一応お客様の安全を確認するという意味で、ご本人様の部屋に私の方から電話で確認させていただきますので、あなた様のお名前を伺ってもよろしいですか。
私。
はい、まるまると言います。
フロント係。
まるまる様ですね。それでは確認を取る間、そちらのソファーにでもかけてお待ちください。
そう言うと、フロント係は受話器を手に取り、友人の部屋に電話をかけた。 1,2 分の電話の後、フロント係は受話器を置いて、私に友人が宿泊している部屋の鍵を渡してくれた。512号室。薄暗いエレベーターに乗った私は5階でエレベーターを降りて、これまた薄暗い廊下をひた歩く。そして廊下の角を右に曲がったすぐそこに512号室のタグを見つけた。
さっきここへ来ることはあいつに知らせてるし、フロントと電話もしてたからまだ起きてるだろう。
私は部屋のドアを 2,3 回軽くノックした。中からは何の返事もない。
ひょっとしてもう寝ちまったかな。
仕方なく私はさっきフロントで手渡された鍵を使ってドアを開け、少し遠慮気味に友人の部屋へと入った。真っ暗。とりあえず壁伝いに電気のスイッチを探し、部屋の明かりをつけた。ベッドが一つにユニットバスにクローゼット、ありきたりな配置の普通のビジネスホテルのその部屋の中になぜかいるはずの友人の姿がなかった。それに何か部屋の中に妙な匂いが漂っている。私はとりあえず友人の名を呼んでみる。
おい、まるまる。
コトンと部屋の隅に置かれたクローゼットから物音が聞こえた。きっと友人は私を驚かそうとでもして、わざわざ部屋の電気をすべて消してクローゼットに隠れ、私が驚く様子を楽しむつもりなのだろう。私。
まったくお前はもう出てこいよ、そこにいるのは分かってんだから。
私はクローゼットを勢いよく開ける。誰もいない。それどころか一着の衣類もハンガーにかかっていない。まるで長い間使われてなかったかのようなクローゼット。 私は少し怖くなり部屋中友人を探した。しかし狭い部屋の中すぐに探し終わり、友人がこの部屋にいないと認めざるを得ない状況に置かれた。部屋を間違えたのかな。仕方なく私は部屋のベッドの上に座り込んだと、ベッドの横にさっき居酒屋で飲んでいた時に友人が持っていたカバンが置いてあった。なんだ、やっぱりこの部屋で間違いないのか。けどあいつどこ行ったんだ。コンビニでも出かけて入れ違いになったかな。私はそう考えることでこの居心地の悪い部屋のことを気にしないようにしていた。1時間が経った。友人は一向に姿を見せない。私の中に不安がよぎった。もしかして友人は買い物に出て何かの事件に巻き込まれたのではなかろうか。あるいは考えにくいが、私にホテル代を払わせるためにこれはチャンスとばかりに私を部屋に呼んで自分は姿を消したのでは。とうとう考えても仕方ないか。そう思い私はベッドに横になり部屋の天井に目をやった。なんだあれ。私は目線の先、部屋のベッドの真上の天井には何か赤茶けたようなシミがあった。それは何かの形をしていたのだが、私はそれが何なのかすぐに分かってしまった。人？今思えばそれに気づいた時にあの部屋を出ていればよかったのだが、余計な好奇心が私を動かした。私は部屋に備え付けられた非常灯を手に取ると、ベッドの上に立ち上がり部屋の天井のシミの部分を調べ始めた。そして天井が一部切り取られ、そこがスライド式に開く構造になっていることに気がついた。ごとごとと天井をスライドさせると、天井裏のよどんだ空気が私の鼻をつく。真っ暗な天井裏、カビ臭いような妙な匂い。これはさっき私がこの部屋に入って感じたあの匂いをもっと強めた感じだった。とりあえず私は手に持った非常灯を自分の顔の横まで引き上げ、天井裏を照らし出した。え？声にならない声を上げ、私はベッドの上に転がり落ちた。私は見た。一瞬だったが、天井裏の奥の方にわずかに照らし出されたあれは明らかに人間だった。生きているのか。いや、どう考えても死んでいる。どっちにしろフロントに知らせなくてはならないし、場合によっては警察にも知らせなくてはならない。だがもし早とちりしていたとしたら、ただの迷惑な酔っ払いになってしまう。私は底知れぬ恐怖を感じていたが、もう一度確認のために天井裏に戻る。むせ返るような周期。今度はしっかりと非常灯の明かりをあれの方に向ける。何か白いものが動いている。それもたくさん。よくよく見てみると、それは無数の宇治だ。その宇治の下からは赤黒く変色した何かの死体が姿を覗かせている。死体からはひどい匂いのもとであろう赤茶けた液体が流れ出ていて、それが死体の周りに水たまりのように溜まっていた。その光景を確認するや否や、うわーっと叫び声を上げて私は部屋を飛び出した。エレベーターも使わず非常階段でフロントまで猛烈なダッシュでたどり着き、大声でさっきの中年フロント係を呼び立てていた。だがフロント係は全く出てこない。仕方なく私は小刻みに震える手で自分の携帯を取り出すと、急いで110番に電話をかける。警察。はい、110番です。事件ですか、事故ですか。私。今ホテルに宿泊しているものですが、部屋の天井裏に人の死体が。警察。いたずら電話やめてください。 たとえ軽い遊びのつもりでも立派な犯罪になりますので。
私、何言ってるんだ。確かに私は酒を飲んでいるが、これはいたずらじゃないんだ。本当に見たんだ、天井裏で。あれは確かに人間の死体だ。
警察、
わかりました。
ホテルですね。これから最寄りの場所を巡回中の警察官を向かわせます。あなたのお名前は？
私、丸々です。とにかく早く来てください。
警察、丸々さん、そこにあなたの他に誰かいますか？
私、そんなこと知るわけないだろう。ここはホテルだぞ。誰かいるに決まってるじゃないか。
警察、丸々さん、確認ですが、ホテルで間違いないんですね？
私、だから何度も言ってるじゃないですか。一体何なんですか？
警察、丸々さん、そのホテルはもう6年も前に営業を辞めてるんです。あなたはなぜそんなところにおられるんですか？
ガチャ。
電話越しの警察官のその言葉に驚き、私は思わず携帯を床に落としてしまう。
バカな。だって自動ドアもエレベーターも部屋の電気だって使えてたんだぞ。そんなバカなこと。
そう思いながらもう一度ホテルの中を見回した私は恐怖した。入ってくる時には動いていたはずの自動ドアには木材が打ち付けられ、今自分がいるフロントもそこら中埃をかぶっている。その光景に気づいた瞬間、背筋に冷たいものを感じた。じっとりとした冷や汗が頬を伝う。だがすぐに気づく。いや、これは俺の汗じゃないと。それはフロントの天井から滴り落ちてきている。私は恐る恐る目線をフロントの天井に向ける。そこには血まみれの、だけど血の気のない体をまるで昆虫のように身構えた一人の女がへばりついている。夜行性の動物のように光るその目は腐っているのか、白目というよりは黄色く濁っているのがわかる。唇はボロボロになっていて、そこから滴るよだれが私の上に降ってきていたのだ。私が落とした携帯の通話口からは警察官が私に呼びかけているのが聞こえる。私は恐怖のあまり身動きが取れずに、ただその場に立ち尽くしているのがやっと。そしてそんな私の周りに他の気配が増え出した。一人、また一人と。昆虫のように身構えた者たちが私を取り囲む。その中にはあの中年のフロント係の顔もあった。だがそれは腐った方が垂れ下がった見るに耐えない姿だった。そしてその中の一体が私に近づいてくる。私は死を覚悟した。同時に自分もこうなるかもしれないとも思った。
まるまる。
私に近づいてきた一体が驚くことに私に話しかけた。その腐ってウジにたかられた顔の一部に懐かしい感じを覚え、そして私は気づく。それは今日街中で偶然再会し、一緒に酒を飲んだ友人だった。私、
お前なんで？
私は出せない声を何とか振り絞りそう言った。
友人、助けて、ここから解放してくれ。
変わり果てた姿になった友人がかすれた声で私に助けをこうてきた。私が状況が飲み込めずにいると、天井から私の上によだれを垂らしていた女が降りてきて、私の傍らにいた友人をその異様に発達した巨大な腕でなぎ払った。友人は勢いよくフロントの壁に叩きつけられ、そのままピクリともしなくなった。
シュッと女はまるでこれから毒でも吐きかけるコブラのような音を発している。
私は相変わらず身動きが取れないままだった。そんな私の目の前で女はその昆虫のような体をぐっと起こしてみせる。 私はその時その女がとてつもなくでかいということに気づく。今まで4本の足で血を這うようにしていた女だったが、立ち上がったその体は優に2メーターを超える超巨体。体にはところどころ蛆がすくい、内臓がむき出しになっている。女の巨大な腕が鎌を振り上げるかのように高くかざされる。殺される。嫌だ、俺はあんな風になりたくない。私は心の中で強くそう思った。同時に自分の最後を覚悟した。と
ドンドンドンドン
と誰かがホテルの入り口の自動ドアを叩いている。警官 A、
誰がいるのか、おい聞こえたら何か答えてくれ。
私は生きる望みを託し、最後の気力を振り絞って警官の呼びかけに答えた。私、
助けてくれ、このままじゃ殺される。
ガシャーンと自動ドアが壊され、二人の警察官がホテルのフロントへ入ってきた。私、
早く銃でこいつらを撃ってくれ、あんたらにも見えるだろう、早くしないとあんたらも殺されるぞ。
警官 A、
落ち着け、一体何を言ってるんだ、ここには君しかいないだろう。
警察官はなぜかそこにいる女たちのことなど気にも留めない様子で私を落ち着かせようとしている。もう一人の警察官など落ち着き払い、無線を片手に警官 B、 司令部、こちらケーラ22、通報したと思われる男性を確保、錯乱状態にあり我々二人では手に余りそうだ、応援を要請する。また男性の様子が尋常でなかったので入り口を破壊して建物内に入ったなどと、すでに問題が解決したかのような口調で言っている。私、
なんでだ、あんたら本当にこの状況が分かってるのか、早くこっから逃げないとみんな殺されるぞ、見えるだろそこのでかい女が。
警官 A、 いいから落ち着きなさい、ここには我々と君以外誰もいないじゃないか。私はもうダメだと、これ以上騒いだところでどうにもならないと諦めて床に座り込んだ。そこへさっき女に突き飛ばされた私の友人でもあった者がやってきて、私にそっとつぶやいた。友人、
無駄だ、俺たちが見えてるのは丸々お前だけだ。それに俺たちのこの姿が見えてしまったということは、お前は遅かれ早かれこうなる運命だ。本当は助けてもらおうと思ってお前をここへ呼んだんだが、あの女に見入られたんだよ、お前は。
そう言い残して友人であった者はどこかへ姿を消していった。それに続くように他の者たちも、そして最後にあの女も意味深な笑みを残して闇の中へと消えていった。私は警察官に両腕を抱えられる形でパトカーに乗せられ、そのまま警察署に連れて行かれた。後日警察官から聞いた話は、あのホテルの512号室の天井裏を後から来た応援の警察官たちが調べたが、発見できたのはネズミや猫など小動物の死体だけで、どこにも人間の死体などなかったというものだった。私はきつく急を据えられて、そのまま家に帰された。酒に酔っていたということで多少多めに見てもらえたのだろうか。本来なら何らかの法的罰則が発生するのではなどと不安になった自分に笑いがこみ上げてくる。夜が明け、街はもう人でごった返している。
きっと悪い夢だったに違いない。
そう思うと安心したのか、何かあっさりしたものが食べたくなった私は近くのコンビニに立ち寄った。品物を選びレジに並んだ時、背筋が凍りつき昨日の悪夢がよみがえった。レジで会計をしている女の店員、背丈は普通だし体も腐ってはいないが、顔は明らかに昨日の女。
きっと他人の空似だ、気にするな。
そう自分に言い聞かせ会計をしてもらう。女、
583円になります。
私は無言で金を払う。
583円ちょうどお預かりしました。会計は何事もなく終わった。
やっぱり他人の空似だ。
私が少しほっとして店を出ようとした時、
お客様、
何か？
これお客様の携帯電話ですよね。昨日お忘れになりませんでした？
以上、ホテルに救うものっていう題名の話でございました。で、何分だろう、思ったよりかかんなかったかな。でも大体予想通りだよね。ジータレス読み、420、毎日朗読してもいいんですよと。うん、まあ別にやろうと思ったらやるっていう感じですね。で421、おっちゃん京都の寺企画はどうなったん？東京のは遠くて参加できないから期待してるんだけどと。うん、もう随分前に、話したと思うんですけども、別にあのあと話が来たわけでもなし、その来ない状況と、なんだ、その なんていうのかな、そのやるやらないは置いといて、そのもしそのなんていうのかな、 とにかく一回そのコンタクトを取るじゃないですか。もしそのね、なんか あれば、少なからずそのやるやらないは置いといて、でもとりあえず一回コンタクト取っといて、でまた後で連絡します的なことって普通するじゃないですか。それすらないことから、まあ、釣りだったと思いますし、そういうことを話、釣りだったうんぬんかんぬんっていう話をしても、もしその続けて、自分の録音を聞いてくれてたりすれば、それに対して反応が来たりするもんだとは思うんですけど、それすらないってことだから釣りだと思います。釣りだったと思います。はい、っていうことでございまして、で422、こうなると主人公さんだけが父がい扱いだなと。うん、まあ他の人には見えてないっていう言ってたしね。うん、完全に。でもまあいいや。で423、ホテルに電話して直接部屋につながる時点でおかしいわなと。うん、6年前に潰れたところのやつでしょ。うん、で、6年前でもつながんのかね。うん、でエレベーターも動いてた。512まで、5階まで行っちゃったよこの人。うん、行ってるからな。で425、血まみれを一発で読めたわと思ったら、原文に血まみれではなく血まみれと書いてあったと。血濡れじゃなくて血まみれって。でも今日だってどこだっけ、あれ、なんかどっかに血まみれって書いてなかったっけ。いや漢字でも血まみれってどこになかったかな。まあいいや。で426、こんばんは、ハロワ行くときによく録音聞かせてもらってますと。あざっす。はい、ありがたいことで。で427、なんか俺雑居ビルの階と勘違いしていたと。うん、雑居ビルの階、うん、とりあえずこれコアバナさんのとこにこうあるんですけども、元はホラーテラーで匿名さんの話だそうですね。って書いてある。で、400っていうか、そうだよな、 友人と、てか友人とさ、こいつ酒飲んでんだけど、その辺もどうだったもう普通に友人と酒飲んでるのもう幻影だったっていう、そのなんだろうな、主人公は結局一人で飲んでたってこと？実は。で、なんかあいつ酔っ払ってるから、昔の友人らしきものの幻影と喋ってるよみたいになってたってことかな。うん。そこまで幻影っていうか、うん。で、しかも、番号を教えてもらって、あ、でもそれは見えてたのは自分だけだから、まあ、教えてもらった番号と、ちょっとよくわかん、謎なとこがちょっといろいろありますけども。で、428、燃え1話くらいやるよね、と。どうしようかね。で、429、そういう意味ではなく、ホテルに電話したら普通フロントが取り次ぐでしょう。部屋に直通の電話ってあるのかなと。あれ、番号って、あ、そうか。ホテルの場所と部屋番を教えるからって言われて、そうか、こいつは、携帯にかけてはいないの？友達には。あれ、携帯じゃなかったっけ？勝手に携帯だと思い込んでた。あれ、でもそうだよね、俺の携帯に電話しろって書いてあるんだから、携帯に電話してたんでしょ。だってホテルに電話してないから。で、電話してくれればホテルの場所と部屋番教えるからって言われて、ホテルの場所と部屋番教えてもらって、ホテルに行ってフロント係に話してって流れでしょ、うん。で、430、友人は助けてもらうために呼んだと言ってましたけど、すっかりゾンビ化してますし、主人公ははめられたのでは、と。うん。はめられたよね。だって女に見入られちまったうんぬんかんぬんって言ってるけど、お前呼んでさって、まあ助けてもらいたいっていうのはあったんだろうけど、友人としては。うん。と思うんだけどな。だ、結局仲間ってことなんですかね。じゃあ何、遅かれ早かれこうなるっていう、まあ遅かれ早かれがどんぐらいなのか分かんないけど、この主人公もなんか雲みたいになっちゃう、うん。分かんないけど、っていうかこいつら何なのかよく分かんないけど、女王的なものの雲がいて、まあ、雲かどうかすら分かんないけど、うん。で、この6年前のホテルにずっと救ってんの。うん、で、また捕まえてあれなのかね、分からん。で、431、初めまして、こんばんは、と。あばんはです、あざっす。で、432、ある意味これもゾンビのマルチ商法みたいなもんか、と。ああ、何人かこう呼んで、もらえれば、ああっていう形で、一人、何人かのこうお友達を呼んでくださいっていうやつ的なもの、うん。それ中中効果、うん。まあいいや、とりあえずよくわからんけど、はい、そういうわけで、ホテルに救うものっていう話でございました。で、あとあとは陸はあるんだけども、読んでないやつが、あ、先輩シリーズってやつ他にあったっけ。 他にありましたっけ。先輩シリーズってやつと他になんかあったかな。もう読んだか読んでないか分かんないやつも多分あって。でも読んだよな。多分ね、まあ忘れてるのももちろんあると思うんですけど、とりあえず特に先輩シリーズっていうのはですね、結構長いんで、あの数が話のだからここでやるのもどうなのかなって個人的には思ってるんですけども、この前も話したように十何話かなんかあって、で一つ一つがまああんまり長くはないにせよ、まあそこそこな長さあるんで、短めだけどね、短めだけど、その短いっていうのはその30分もかからないとかいう意味で短いって言ってるから、まあ多少の長さはあるんですけども、ということでですね、今日は普通に、いや、もっと早くやってれば残りの時間で先輩シリーズをまあ半分いけんのか知らないけど、まあそこそこ読もうかなと思ってたんだけど、中途半端な時間になっちゃったんで、なんかやっても大して進まなそうだなと思うから、もうやめようかなと思うんですけど、今日1話だけですけど、特に他に ないっていうか、陸もなかったと思うし、特に自分も調べてないっていうか、やってないから、そう、まあいいかなと思うんですけどね。あと何かあったっけ。ないよね、多分ないと思うんだよな。陸あったけど、もっともっと長いやつとかか。で433、おっちゃん諦めんなよって書いたんですけど、まあないんで、で、434、アレマと、まあそういう時もある、で435、これは10年目突入が先輩シリーズから始まるのかと。まあそうですね、そうそうそう、あともうちょい経てばですね、自分9周年でこう10年目に今度入るんですけど、配信の11月21ぐらいだったと思うんですけどなのでですね、10年目突入でこう先輩シリーズからやることになると思いますね。そうすると、で、436、俺が陸しやんよと、陸してやんよってことだと思うんですけども、とりあえずもう、まあ、0時半ですしね、明日普通に仕事ですんで、まあ1時間配信したということで、まあありってことで、今日は特に、短いですけども、あんまり1時間でやめるってないと思うんですけどね、いくらなんでも1時間半ぐらいは大抵やってると思いたいんですけど、自分は1話だけっていうのもなかなかないですからね。まあ長い小説とかなら別ですけどね、というわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルをアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、今日はちょっと1話だけでしたけども、終わりにしたいと。陸張ったぞ、おい、何これ、これは何ですか。これはこれはな、あ、長くねえかな、これは何ですか。ここのページを初めて見た気がする。コアチカトモって読むのかな、あ、チカトモ、チカトモ ていうサイト？
録画したローカル番組シャレコアって書いてありますね。
いや、これ読んでやめる。ことにしましょう。じゃあ、これそんなかわかんないと思う。っていうか、そんなこと言ったらまたリク来た。
で、これは何ですか。2つ目、439リク、これいいですよ、雰囲気あってって書いてあって、岡崎機動でいいのかな、聖夜人機団、岡本機動聖夜人機団って書いてあって、長沢、半端じゃないんですけども、これ普通の小説だと思うんですけども、またこれ何ですか、これを始めると半年コースっていうやつじゃないですか、これ。半年は言い過ぎかもしれないけど、3ヶ月はやることになると思うんですが、これ自分のペース次第にも よるんですけども、配信12回ぐらいで済めはいいですけど、済むのかすらよくわかりませんが、これ、まあ、12回ぐらいでは済むのかな、2ヶ月ぐらいで済むかな、8回ぐらいで済むのかな。でも相当、まあ、2ヶ月はかかるよねこれ。ちょっと長すぎますね、どう考えてもね。で、440、おっちゃんモンハンタイムかと。モンハンタイムって明日仕事ある人間がこれからモンハンはやらんけどね。しかも俺5時半起きだしね。で、441、やったボーナストラックだと。別にボーナストラックっていう意味じゃないんですけど、まあやめようかなと思ったら陸来たから、で短いからやろうかなって感じですね。で、442、火星兵団の再来と。うん、今ちょっと自分もそれをよぎりましたね。火星兵団よりかは短いけど、これ自分また始めたら、これまたいろいろこれありますよ、多分レスがレスつきますよこれ、と思うよ。俺これ始めますっつってまた始めたらまただよっていう風に思われ言われちゃうだろうし、これもう俺これ始めたらもう2ヶ月はこれずっとやんないとこれ終わんないですから、これで下手すると3ヶ月、自分のペースが週1ってことを考えれば、まあ2ヶ月、まあ1回2時間やって2ヶ月で読めるかな。この前の火星兵団を思い出すと、まあ5章ぐらいやって1回配信と考えて、この章立てでこう見ていくと、なんとなく別にしっかり数えてないからすごいエイヤーで数えてますけども、500、なんだ、2ヶ月ぐらいかかるのかなって感じがしますね。で、443、うだうだやってる間に読めるぜと。いや、やめようと思ってたからね、ちょっとあれだったんですけど。で、444、明治あたりの情緒がいい感じなんですよね。青ページ消しちゃったからわかんねえや。青なんだっけ違う、青じゃねえや、聖夜堂シリーズ、
で445、これネトラジで女性の朗読している方がやってなかったかな、アーカイブがあるかどうか知らんけどと。ああやってる方がいらっしゃるんですか。あ、まあいてもおかしくないと思うんですけども、だ ならそちらで、これはもうちょっと自分の配信スタイルにはもうほぼ合わない、で446、おっちゃんのリスナーはシャレコア好きから本格派の読書家まで幅広いですなと。ああ幅広いっていうのがねなんかよくわかんないけど、まあとりあえず、まあ、いろんな方に聞いていただけてるのは本当ありがたいことですけどね。で、さっきの陸のとこを読んで今日は終わりにしたいと思います。いきます。録画したローカル番組っていう題名の、話です。もう10年近く前のこと、ろくに就活活動、違う、ろくに就職活動をしないまま大学を卒業してしまった俺は職を求めて単身関東へ引っ越した。とりあえずバイトを見つけてなんとか生活する目処が立った頃、俺はある地方局のローカル番組にハマった。毎日の放送を VHS に録画して繰り返し見るだけでは飽き足らず、番組が視聴できない地域に住んでいる友人に貸し出して布教活動をするほどのハマりっぷりだった。その番組の放送時間は30分なのだが、月曜日から金曜日の平日は毎日放送。視聴を始めて半年が経つ頃には俺の部屋はその番組を録画した VHS が山積みになっていた。録画視聴がすっかり習慣になってしまったある日のこと、俺はもろもろの事情で取りだめ状態になってた数日分の放送をまとめて見ていた。何か別の作業をしつつ VHS の映像を延々と垂れ流し続け、2時間ほどが経過した頃、ふと違和感を感じてテレビへ視線を向けると、画面にはさっきまで全くなかった激しいノイズが。よくよく見てみると、それはノイズというよりも受信できないチャンネルを映した時の映像に似ていた。ひどく歪んだ映像には何かが映っているようだが、それが何かまでは判別できない。音声も流れているようではあるが、雑音がひどくて全く聞き取れない。うわぁ、録画するチャンネルの指定間違えたかもと思いながら早送りボタン。しばらくすると画面は鮮明な映像に変わり、いつものローカル番組のオープニングが映し出された。1日分の放送を取り損ねたことは悔やまれたが、それ以降はちゃんと録画できていたので別段気にすることもなく、数日後にはそのことすら忘れてしまった。引っ越してから初めの年のせい、帰省する旨を実家へ連絡した際、俺にとってラッキーな情報が入ってきた。実家暮らしの弟が自分の部屋に DVD レコーダーを導入したらしい。それまで使っていたビデオデッキも健在とのことなので、2台をつなげば VHS から DVD へのダビング編集ができる。俺は部屋にたまった大量の VHS を段ボールに詰めて実家へ配送することにした。無事実家に到着し、すでに届いていた荷物を受け取った俺は弟の部屋で早速ダビング作業を行うことに。取説とにらめっこしながら手順を確認すると、どうやら VHS の映像を再生しながらでしかダビングはできないらしい。つまり120分のビデオテープに録画した映像のダビングを完了するのに丸々2時間かかることになる。発送した VHS の中身をすべてダビングするのにはかなりの時間を要するが、収納スペースのことを考えれば致し方ない。俺はダビング作業を開始した。が帰省してから3日が経過し、正月が過ぎてもダビング作業は遅々として進んでいなかった。俺自身に外出の用事があったり、弟が部屋でゲームしたいとごねたりと、いろいろな要因が重なったためである。正月休みで実家にいられるのもあと2日。実家に送ったすべての VHS のダビングはできないにしても、少しでも数をこなさなければ。というわけで、その日の俺は弟が朝からパチンコに出かけたのを機にダビング作業を開始。1本のビデオのダビングは終わるたびにテープを入れ替えるという作業を延々半日繰り返した。
夕方6時を過ぎた頃、早めに用意された夕飯をリビングで食べていると弟が帰宅。開店初日でめちゃめちゃ勝てたと自慢げに語って2階の自室へ向かおうとする弟に、ダビングしてるからデッキとかいじるなよと釘を刺す。食事を再開して間もなく2階から突然叫び声が、そしてドタドタと慌てた様子で階段を駆け下りてくる弟。お前あれなんだよ。
何がよ。
テレビに変なもん映ってんぞ。食事を中断して弟と共に2階へ。夕飯食うためリビングへ降りる際に電気を消していたので弟の部屋は真っ暗。その中でダビング作業中のテレビのブラウン管だけがぼやーっと光を放っている。その画面に映っていた映像を見て俺はそっと押しそうになった。ところどころノイズが入った荒い画質の中、目を見開き口を大きく開けたまま首を横に傾けた女の顔が画面いっぱいに映し出されているのだ。その瞬間俺は録画に失敗した日のことを思い出した。翌日以降の録画には何も問題がなかったのですっかり忘れていたが、これはその時のビデオテープだ。弟としばし無言でその映像を眺めていた俺はハッと我に返った。平静を装いつつ、あれなんかダビング失敗してるわとか言いながらビデオデッキのリモコンを取り上げ停止ボタンを押す。反応がない。ボタンをいくら押しても映像が止まらない。デッキのカウンターは数字でも英字でもない表示がついたり消えたりしている。 DVD のリモコンも同様に無反応。のみならずチャンネル変更や電源ボタンなどのあらゆる操作を一切受け付けない。俺はコンセントに刺さったコードをタコ足プラグごと引っこ抜いた。ブツンという音と同時に部屋の中のあらゆる AV 機器の電源が落ちる。ブラウン管の明かりだけで照らされていた部屋は途端に真っ暗になり、俺は慌てて部屋の電気をつけた。すっかり気が動転してしまっている弟。俺も心臓バクバクだったが、とりあえず飯食おうぜと平静を装ってリビングに戻った。その後は大変だった。普段のビデオをデッキから取り出そうとするとヘッドにテープが絡まって全然出てこない。強引に引き抜いたもののビロビロと吐き出されたテープをデッキから取り除くのに悪戦苦闘。ドライバーやら何やらで何とか作業を完了させた後、テープはまとめてゴミ箱へ。その後 DVD の方を確認。ダビング作業は途中で中断されてるだろうけど内容が気になる。そこでまた仰天。チャプター画面のサムネイル画像が先ほど映ってた首を傾けた女の顔、しかも十数個に分割表示された全ての画像が同じ女の顔で埋め尽くされている。すぐさま DVD デッキの取り出しボタンを押す。ビデオとは違ってスムーズに出てきてくれたそれを両手で思いっきり力を込めて真っ二つに。先ほどゴミ箱に捨てたビデオテープとともに紙袋に詰めた上で小さく折りたたみ、ガム手でぐるぐる巻き、台所にいた母にこれ捨てといてと言って手渡した。以来あんなにハマっていた番組への熱がすっかり冷めてしまい、録画はおろか視聴すらしなくなってしまった。その後しばらくして再び引っ越しをしたため、今はあの番組の放送局を受信できない地域に住んでいるけど、こっちでもネット放送か何かで深夜に放送されているので、何の気なしのザッピングでチャンネルが合うたびにドキッとしてしまう。以上、録画したローカル番組っていう題名の話でございました。読んだなこれ。なんかこんな感じの話読んだなと思ってたけど、レス見て、あ、読んだやっぱって思った。なんか読んだよなこんな感じの話とはちょっと自分も思ったんですけども、
で、ジータレス読み最後あ447、最近の子は VHS とかベータとか分かんない時代になってしまったと。でもある意味分かんなくて当然で、使ったことねえからっていう、うん、それはね、使ったことなきゃ知りませんからね、そんな存在、で448、あれこれ読んでない。で449、聞いたことあったと思ったら2013年12月1日ダビングっていう題名で450、うーん、やっぱり聞いたことあるって打とうと悩んでたわと、うん、で451、出たタイトルが違うやつ、はい、だそうですが、もう読んだから読んだからもういいです、はい、ということで、今日はこれで終わり、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。次回はとうとう10年目、配信10年目に、なっての一発目の配信、いつになるか知らないけどと思うんですけど、まあ、その前に普通にやる可能性もありますけどね、まあ、とりあえずそういうことで、もしよかったら録音として聞いてみておくんなましということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。じゃあ聞いてくださった方お疲れ様でした、あざした、おいじゃあこの辺で、ではバイバイ。